ジョニーです。
どうです。
久々に本の話でもしようかなと思って、
うん、まあ、そもそもね、
うん、
コンテンツデレってそういうやつだったよね、
うん、もはや単なるアニメレビュー番組になってるけども、もともとはいろんなコンテンツを評価していこうっていう。
そうでしたね、
初心にね戻って。で、まあ、こう松尾さんは定期的に本を読む、
うん、
僕も最近割と定期的に読む人になろうと努力してるので、
うん、はい、
まあ、この場でね、はい、一つ読書体験を披露し合おうじゃないかと。
なるほど。
思うんですけど、
はい、
なぜこんな話をしたかっていうと、松尾さんが面白くてしょうがないと言っていた、
うん、
オーデュポンの糸を読んだんです、
うん、いざ
あれ、あの
ね、
あれ松尾さんちなみに何、もう一度ちょっとタイトル言ってもらっていいですか。
オーデュポンの糸。
オーデュポン、
オーデュポン、
ポン、
ボン。
僕ね、松尾さんに聞いて、オーデュポンだと思ってた
んです
よ。オーデュボンですね。
あ、ボンですか。
うん、
確かに、そこははっきりしないですね。
うん、オーデュボン、ボン。まあ、そんなに関係ないですけど。面白かったね。
面白いですよね。
伊坂っぽさは随所に見える。あれデビュー作なんだよね。
デビュー作、
ね。伊坂っぽさが随所に見える。
うん、
だけど、面白かったね。
そう、あのね、まあ、これ、まあ、以前も話したと思うんですけど、うん、結局伊坂作品の中で、あの作品を超えるものがねないです。
ない。
未だに。
伊坂さんの僕は割と苦手なところが、
うん、
これはまあ僕はそんなに伊坂さん読んでないんで偉そうなこと言うなってところもあるかもしれないですけど、うん、割とね悪の描き方が淡白だと思うんですよ。なんかこうとてつもない純粋な悪みたいなのを作ったりだとか、
うん、
またなんていうかな、広大な権力があってそれが根が腐ってるみたいな、
うん、
まあ、なんかとてつもない悪を描く。
なんかこれはまあ聞いた話なんですけど、
うん、
まあ、オーディボンの祈りの後に書いてるのがラッシュライフとか、
うん、
重力ピアとか、
あ、そうね、
ゴールデンスランバーとか、そういう作品がまああるんですけどね。なんかその聞いた話によると、その伊坂自身がその編集者なのか出版社なのかに言われたのが、もっと分かりやすくしろと、
うん、
オーディボンの祈りは確かに面白いんだけど一般受けする、もうちょっと分かりやすい作品にしろって言われて、今の作品の形が割と作られてるっていう話があるらしいんですよ。
なるほどね。
なんかそれによって、なんかその、もともと、オーディボンの時に持ってたものが、ちょっとずつなくなっていっちゃってるのかなっていう。
まあ割とふわっとした作品ではあるからね、オーディボンは。
だけどなんかね、それが、すごく良かったんですよね、ね、自分は。
確かに確かに。どことなく村上春樹風な気はする。
そうそうそうそう。
ふわっとした感じ。
そうそうそう。なんかこう、なんでもない日常の場面が結構、あったり。
あったね。それが微妙な伏線になってたりとか、
そうそうそう、
薄い伏線になってて、それが集まって、まあ、最後の方の質になってるみたいな、うん、僕も割と好きなタイプの話でしたね。面白かったね。そうで、まあ、これもとんでもない悪人が出てくるじゃないですか。
うん、
うん、とんでもない、まあ、多分彼が あの世界の悪意を一手に引き受けてるぐらいの、
うん、ですね。
とんでもねえのがいたりとかして、うん、まあ、それも極端だなとは思うんだけど、
うん、だからなんか僕は常々言ってるんですけど、うん、その日常あくまでこの現代世界の中なんだけど、
うん、
その中にちょっとだけなんかありえないような不思議なことが織り込まれてるみたいなのがすごい僕は好きなんですよ、うん、その世界観が、
うん、
あの世界で言えばカカシ、
カカシだね、
カカシが言える限り犯罪なんて起きないみたいな世界の中がとても面白いなと思って、
うん、
そういったこうなんかこう現代の中じゃありえない不思議なルールがあるからこそ起きるそのドラマみたいなものがね、
うん、
とてもいい作品、
ね、そうだね。まあだから、まあ、一番の謎で一番面白く引きつけるところであるさ、なぜ未来が見えるカカシが死んだのか、
うん、
ね、
そうそうそう、
あれもああそういうことか、
うん、
で全部読まれて、ああオーディボンの祈りってそういうことねみたいな。
そうそうそう。
ああそうみたいな。ああ伊作コタロって頭良かったんだみたいな。まあ頭いい人なんだけど、なんかこうあそうなんだなっていう感じが、独量感がすごい良かったですね。
そうそうそう。あれはもう別にもう一回読んでもいいなって僕は思ってます。
確かに面白かったですね。ああいう、あれを読んで、まあ、もうちょっと僕も本読まないかんなと思ったんですよ。うん、
はい。
で、あの後ね、まあ、いくつか読んでて、僕が最近面白かった、まあ、先行でね、僕が先に攻めさせてもらうと、僕あの、魔女の子供はやってこないっていう、
はい。
矢部隆さんっていう人の本、最近読んだんですけど、
はい、
まあ、ここ数年の読書体験の中では相当際立った作品でした。
はい、
話がちょっとなんか複雑なんだけど、
うん、
でもすごく単純で、はい、話が、魔女見習いが、こう、この世にやってきた。まあ、舞台は割と東京、まあ、割と東京じゃないんだろうな、でも割と、地方都市の現代、
はい、
で魔女がやってきて、うん、魔女修行せないかと、
うん、
だから人々の願いを叶えて回るよみたいな、
はい、
まあ、魔法少女的な感じがあるじゃないですか、
危機
的な、うん、まあそうそうそうそう、うん、なんだけど、まあ人の願いを叶えていくうちにどんどん人が死んじゃうみたいな、
う
ん、でも死に方が壮絶だったよ、
はい、
もうね、えらいことになってるんですよ、
う
ん、でだろうね、それがすごい、この人の面白いところはいくつかあるんだけど、一番面白いなと思うのは句読点を使わないセリフがたくさんある。
ほう。
なんていうの、倒置文とかがすごくてさ、
はい、
お母さんはパン食べるときジャムとか塗る、あんなんだっけな、パン食べるときジャムとか塗らないんだお母さんはっていうのを句読点なしで言うキャラクターとか、それをダーって書いてあったりとか、したりとかね。あと、なんだろうな。セリフの応酬が、途中で乗ってきちゃうと、鍵括弧がなくなったりする。
ほう。すごいね。
うん。なんかね、むちゃくちゃなんですよ、とにかく。
ぶっ飛んでる、
ね。ぶっ飛んでるんです、とにかく。で、読めばわかるんですけど、えらい読みづらいっす。
だろうね。
うん。だけど、読んでいくと、不思議な中毒性があって、なんかそれが変ないいリズムになってくるんですよ。あとありえないことが起こったりとか、ね、まあまあ魔女がいるからありえないんだけど、はい、にしてもなんか突然日中の風景で男の子がそこにあった銃を拾って人を殺したりする。
ほう。
ええ、その銃どこにあったのみたいな。でもそれはにはあんまり説明がなく進んでいくみたいな。はい、これは夢なの？普通なの？みたいな話で。で最終的にはどんどんこう、ある小学校の時に小学生ぐらい、同い年ぐらいの魔女と出会って、でその人が、その出会った小学生が死ぬまでの話。
ほう。
もう実際80年ぐらいかかってる話なんだけど、なんつうのかな、型にはまんないっすね。なんかね、一個すげえ面白いなと思ったのが、まあ、願いを叶える。
はい、
で、基本的に小学生で同じ小学校に通うんですよ、
はい、
魔女と自分がね。で、行き帰りの途中に気になる家があるんですって、
はい、
でそこの専業主婦の奥さんと仲良くなって、じゃあ私、ちょっと疲れてきたから、1週間ぐらい、ママの私の代わりやってよみたいな、
うん、
それが私の願いなんだけど、ちなみに対価とかあるの、願いなんですか、ないよ、これが私の修行だから、
うん、
じゃあ1週間お願いねって。行くんだけど、その奥さんがすごくスマートだったんだけど、
はい、
実際その家の主婦をやってみると、もうその家がひどいことになってるんですよ。
ほう。
も
う
とにかく暴力、思春期の暴力娘とマザコンの息子がいて、
はい、
で、もう醜いぐらい太った旦那がいたりとか、
うん、
でそれでは専業主婦の奥さんと会ってる時は全然わかんなかったし、奥さん自体はすごくスマートな人なんで、
はい、
全然気にならなかったんだけど、うん、お母さんの代わりをやってるうちで、周りは自分がお母さんじゃないって分かんないの、魔法で。
ああ、なるほどね。
だけど、なんかこう、えらいことになって、で、そのお母さん、でも1週間だからと思って、なんとか1週間代わりをやるんだけど、1週間だってもお母さん帰ってこない。
ほう。
何してんのと思ったら、お母さんの、そのお母さんが、やりたいことがあるって言って行った沖縄、お母さん沖縄出身なんだけど、沖縄で殺人事件が起きるの。え、これお母さん絡んでんのみたいな。でもお母さん帰ってくる。で、何事もなかったように、あ、楽しかったよ、旅行なんて言って、最後の最後でどんでん返しがあるんです、うん、実はこの殺人事件は、お母さんが、みたいな。
うん、なるほどね。
っていう話で、これがね、この話だけでもいいから松尾さん読んでほしいぐらいだね。
いや、確かに面白そう。
面白いんですよ、うん。ただ貸したいんだけど、今ね、電子書籍で全部読んでるのか
な。なるほどね。
もし読む本ねえなとか思ったら、多分ね、書籍、書店にあんま売ってないと思うんですよ。そんなに話題作じゃないから。
なるほどね。
アマゾン、僕もツイッター文学賞かなんかで知った。で、僕の好きなアニメ監督が、宮地真澄監督かな、が今年一番の読書体験だってツイッターで言ってて、
はい、
あ、じゃあ読んでみようかなと思って、アマゾンで買ったの。
なるほど。
それがすごくて。松尾さん、割とグロいものとかも、まあ、黒いものって言うと乱暴だけど、好きじゃないですか。
好きですね。
結構ね、面白いと思います。これは。
あ、それはいいです、うん。読んでみたくなりましたよ。
あ、本当ですか。あ、よかったよかった。
もうね、いや、もう限りなくね、本には飢えてますから。
あ、本当ですか。
いくらでも。
そうですか。じゃあ、ちょっと次、松尾さんのおすすめ図書をお願いしたいですね。
そうですね。ちょっと最近読んだ中で印象的なものは。
一番面白かったやつください。
一番面白かったやつ、
うん、難しいね。いや、一番おすすめしたいやつですよ。何でもいいです。これ読んでそうはねえぞくらい。
であれば、まあ、まずね、パラドックス13、東野圭吾。
割と最近のやつだよね。
あ、もう、すごい最近、すごい最近文庫化されて、多分書店に行けば、すげえ平積みしてあるやつ。
やっと文庫化かったみたいな。
だから、
うん、
これはね、ただ一つ最初に言っておきたいのが、オチがダメだと、その作品について全てダメだと思っちゃう人はダメだと思います。正直僕、オチ自体は別におすすめできない。
うん、そっか。ただ、東野圭吾の作品ってさ、うん、割とオチダメじゃない？
そう。だけど、うん、割と自分が、オチがダメでも楽しめる人だから、
うん、あ、そうね。
全然そこは、うん、それはそれ。うん、だけど、その途中途中の物語っていうのが、面白いことが、それによって嘘になるわけではないから、
うん、そう
っていう視点で自分は本を読んでるから、うんうん、そういう意味で、そのオチ以外の部分、
はいはい、
もうくっそ面白いです。
そんなに、
うん、もうね、本当にあっという間に読んじゃうぐらい面白かったです。
何ページぐらいあるんですか？
結構厚め。
厚めか
ぁ。400。
あー、結構あるね。
500はなかったかなぐらい。
魔女の子供もそのくらいあるんだよね。
で、その、まあ、話の概要を話すと、まあ、話の設定自体は結構よくある話で、うんうん、世界が崩壊するんですよ。
出た！世界崩壊。
崩壊。まあ、正確に言うと崩壊じゃないんだけど、まあ、イメージ的にはそういう感じ。うん、崩壊して、で、世界には13人しか人間がいない。
来たね。だいぶ中二っぽい設定だ
けど。そう、うん、で、その世界の中で13人残された人たちがどうやって生きていくかっていう話なんですよ。
だから13。
13。で、いろんなところに13っていう数字がキーワードとして出てくるんですけど、で、その中で人間ドラマがいろいろあるんですけど、やっぱりその人間追い込まれるからこそ出てくる本性みたいなものが僕は本当すごい好きなんですよ。
好きだね、そういうの。
ほんとね、
追い込まれた人間見るの大好きだよね、
君。
ほんと好きだよね、追い込まれた人間を。
ほんと好き。そういう時に出てくる人間性みたいなものを見るのがね、大好きなんだよね。例えば、太った男がいるんですけど、みんなで管理しようって言って、鍵を閉めた、その、まあ、ロッカーみたいなものにみんながこう食べ物を入れてたんですよね。うん、もう世界崩壊してるから食べ物も貴重なんですよ。うん、で、 みんなで寝泊まりしてるところで、その太っちょがそのロッカーを壊すんですよ。
はい、
壊すんだけど開かなくて、でも結局ボコボコになるんだけど、でその世界に13人のうちの一つが赤ちゃんがいるんですよ。で赤ちゃん の粉ミルク、
うん、
粉、
うん、
が、あって、うん、その太っちょはそれに手を出しちゃうんですよ。
はいはいはいはい。
粉ミルクもどこにあるか分かんないから、うん、貴重じゃないですか。しかも赤ちゃんはそれしかないから、
う
ん、
そうだね。
すごい、そんなの奪えるわけないから、
ないね、
ロッカーに入れてないんですよ。
うん、
そいつは、それを、粉ミルクの粉を舐めちゃうんですよ、
うん。
っていうところとかね。で、結果、そいつが、そういうことをやったことで、俺たちはみんなお前のことを信用できなくなるぞって。うん、いうような場面とかね。
あ、そりゃそうだよ。うん、いや、ゾクゾクしてきた。そりゃそうだよ。もうデブってのは悪なんですかね。
だけど、そいつ自身は、すごいいいやつなんだけど、ただ、こと食に関しては、ダメなんだよね。
ね。
で、やっぱ一人主人公が、ひたすら前向きなやつなんですよ。
出た。
もうね、なんかこう、お前が言ってることは、正しいよと。正しいって思うんだけど、そいつがこれはねすごいなと思ったんですけど、男女がね、うん、
それも大変な問題だね。男女比は
入り乱れてるわけですよ、うん、まあ女性の方がちょっと少ないかなぐらい。
でも13人のうち1人赤ちゃんでしょ。12だ。
そう、まあ4人の女に8人を、あ、だから7人男とかそんな比率で、ちょっと男の方が多いぐらいで、そんな、
やだ。
やっぱね、
やだよ。
性的な問題、
やだよ。
があるんですよ。
やだやだ。
でね、うん、その、ある男が、やっぱりもうこの世界は、もう滅んでいくしかないんだと、言った時に、
うん、
もう絶望に駆られた男はね、やっぱレイプしちゃうんですよ。未遂で終わるんだけど。で、その時にね、主人公が、ね、言った言葉がね、僕にはとてつもなく、なんでそう。そんなこと言うんだっていうセリフがあって、うん、今そのレイプっていうことは問題だけれども、うん、性的な問題っていうのはこの先ずっとつきまとうと、
うん、
でそこでいい機会だからみんなに考えてほしいと、この世界で僕たちがやっていくにはどうしたらいいかと、
うん、
食べ物もなくなる、
うん、
だからこそやっぱりなんていうのかな、こう畑を作って食べ物を作らなきゃいけない、
うん、
でこの世界を維持していく、発展させていくには子供を作らなきゃいけない、
うん、
だから女性たちに考えてほしいと、僕たちの子供を作ってくれないかと。
はぁー、そう。
しかもその人間だけで作っていっちゃうと血が濃くなって、
うん、
その
発展がなくなっちゃうから、
そう、ね、そう。だから特定の相手を作るんじゃなくて、複数の男と子供を作ってくれって言うんですよ。
言うんすか？
言うんです。
すごいね。
今までリーダーだった、うん、もうこいつを信じてればいいんだっていう男がそれを言うんですよ。
それ主人公？
主人公。
すごいね。狂気だね。
そう、主人公、まあ主人公、まあでも主人公って二人主人公なんだよ、うん、兄弟で、
うん、
そっちの兄ちゃんの方が、
うん、
それを言う主人公とか、すごいなって。
すごいですね。
そこで理想が高すぎるとかで、それでやっぱりそれは問題になるし、で女性はそれで離れていっちゃう部分もあるし、そこで何とかやっていこうとする人間と、うん、やっぱりそこで絶望、起きる絶望とか、
はいはいはい、
もう読んでる時、もう本当に、ふわーって流れるように読んじゃう。
すごいね。
そんな作品でしたね。
いやー、今日帰りに帰りますよ、それ
は。本当に読んでる時は、とても楽しいです。
すごいね。いただきました、パラドックス13。ぜひ、次回収録までに読んでみたいと。
そうですね。
すごいですか。すっげえな。松尾さん本買う人じゃないですか。
はいはい。
もう全部買ってる。
全部
パラドックスも買った。買った。
だからまあ、貸すことはできない。
まあそうだね。僕ね、さっきチロッと言いましたけど、電子書籍で読んでるんです、最近。全部。紙さ、好きだったよ、昔。
はい、
だけど、今もうなんか、重くって。
本か。
本か。めんどくさいっすね。
本めくるのと。結構。自分も、何冊か、携帯で読んだんですよ。なんかダメでした、僕は。
本当ですか。
やっぱね、たぶんまあまあ、自分結構小学生ぐらいから、本をずっと読んでるから、もう慣れちゃったんでしょうね。
それはあるね。でもさ、いくら慣れてもさ、本って片手で読めないよね。
ああ、自分片手で読んでますよ。通勤中読んでるから。
あ、そっか。え、ページめくるのとかどうしてんの？
ページめくるときだけ釣り替わってる話をする。
ああ。両手塞がってるとき、片手塞がってるとき。
片手塞がってる
ときは本読まない。
もう本読まないか、カバンを腕にかけて読む
か。だったかな、子供抱っこしてる時だったかな、本読みてえなと思って。だけど、片手でページにめくれないんですよ。
はい。
それは松尾さんもそう。
でもめくろうと思えばめくってるな、多分。
なんか、ダメで。その時、Kindle で、押すだけでページがめくれるから。4本の指で Kindle を持ち、1本でページがめくれるんです、これがすっごい楽なんですよ。
なるほど。
で、あと、まあもちろん、幅取らないしね。
まあ確か
に。ね。えらいんですよ。
だけどなんかね、これ自分の自己満足もあるんでしょうけど、なんかその本を書店で探して、そこに出会って、それを買ってっていうところが多分もう僕は好きなんですよね。
まあね。そこはそうだよね。
そう、別にその Kindle で読むことを全く否定するとでもないし、便利だと思うんだけど、ただ僕はその行為自体が好き。
僕も好きだったけど、最近はもう本当そうなってからは、書店に行って本を見て、Amazon で買っちゃうね。ちょっと安いしね。
うん。
でもそう、値段はこの際そんなに問題じゃないんだけど。そうなあ、そう。あと、ハードカバーさ。ハードカバーはまた別に問題があるでしょ。
ハードカバー読まない。
あ、もう読まない。
読まない。文庫もしくは絶対読まない。
あ、そりゃそうなんだ、
ね。うん、そりゃそう。
さすがにハードカバーは無理じゃないですか。
無理無理無理。
うん。
あのね、ハードカバーで読むのは村上春樹の新刊ぐらい。
そうだよね、う
ん。しかもそれは家で読んじゃう。
わかりました。とりあえずおすすめの本をもらったので、
ね。そうですね。まあ、いっぱいありますから。
うん、
面白い本は。
いっぱいあるもんね。ちょっと今、僕は今読んでるのは鴨川ホルモンなんですけど。鴨川ホルモンを読み終わったら。
今自分が読んでるのは、警官の血って本かな。
誰ですか？
作者はちょっと忘れちゃったけど、
小説？
小説、小説、警官の血っていう、このミスのなんかさ、
ミステリー系です
ね。ミステリー系だと思う。う
ん、あ、警官の血っていうのはその、おまわりさんのブラッドってこと？
あ、そうそうそうそう。あの、確かね、警官の三代。
うん。
まあ、要するに孫からじいちゃんまでの代々の話みたいな。
なるほどね。なるほどね。わかりました。
あと、果てしない渇きっていう深ま
り。
ああ
、
面白かったです。
映画でいいかな。どうだろうな。
映画でも、映画でも見ようと思ってます。
あ、本当に、
うん、映像よりも多分面白い作品です、あれは。
なるほどね。
あと、池井戸潤の 下町ロケット。
あ、下町ロケットね。
うん、あれもなんか爽やかで。
ああ、お前。
とても良かったです。
いや、先輩、池井戸城なんて流行りを抑えてるじゃないか、ちゃんと。
私結構本に関しては、人気が出たものは結構信じて読んでます。
あ、まあ確かに。
本読む人の評価が高くなってるから、別に面白いですもん。確かに、大体。
うん。
それは言えてるね。でもね、変なところから取ってきたやつはね、確かに難しい。人を選ぶなっていう感じがする。
なるほどね。確かにそれは言えてるな。本の評ランキングは意外と裏切らない。
そうそうそうそう。だから結構、僕はそこに関してはミーハー根性を、あんまり恥だとは思わない。
そうかもしれない。わかりました。はい。それでは、今回はこの辺で。